問。2月15日、16日、17日に15名が区政一般について質問しました。その一部要旨をお知らせします。会派名は略称です。医療環境の整備、杉丸路線、在宅介護支援について、質問者は大泉時夫、自民。杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会素案をどのように受け止めているのですか。5項目の提言についての考えを伺います。
お答えします。今後の杉並区における地域医療体制の充実に向けた提言を的確に取りまとめていただきました。区民の生命は基礎的自治体である杉並区が守るという視点に立ち、国や東京都任せではなく区が独自性を発揮しながら積極的に取り組むべき課題であると認識しています。
杉丸への区民の評価をどのように捉えているのですか。路線拡充を望んでいる地域からの要望による路線開設の検討はどのような手順で行われるのですか。
お答えします。昨年12月までに3路線合計で延べおよそ677万人にご利用いただき好評を得ています。学識経験者を入れた杉並区コミュニティバス検討会議から運転指向による調査採算性小型車両の導入など多くの課題を指摘されています。区民からの要望はこれらの課題を踏まえて引き続き検討していきます。
特別養護老人ホームに入所できずに在宅での生活が困難な方に対してどのような対応をしていくつもりですか。
お答えします。介護保険サービスの提供を基本に区独自の24時間安心ヘルプ事業やショートステイ施設の整備拡充、配食サービスなど日常的支援サービスの充実を図り、在宅介護生活をきめ細かく支援していきます。
空き巣やひったくりの嫌がる防犯カメラの設置を。質問者は田代聡、民主。区が設置している防犯カメラの効果は。問題や苦情はあるのですか。来年度増設する施設に基準はあるのですか。交差点などには設置できないのですか。
お答えします。平成16年に防犯カメラ条例を施行後、区内の犯罪は全般的に見て減少傾向にあり、その効果は上がっています。苦情は一件もありません。来年度増設する施設は児童館、保育園、図書館等で、子どもたちが多く利用し人通りが少なく裏通りに接する施設を優先します。交差点への設置は必要性や有効性を考え検討していきたいと思います。
回覧用チラシは大きさ、縦横の向き、左右開きなどを統一するとともに、掲示用のポスターも大きさの基準などを考えるべきではないですか。
お答えします。区から回覧を依頼するものについては基準を設け、各所管課に周知しています。他の官庁等については周知が徹底されていないとの意見もあり、引き続き周知を図っていきます。
児童虐待に対して学校・教育委員会、児童相談所、子ども家庭支援センターなどの役割分担・連携・責任体制はどのようになっているのですか。
お答えします。子ども家庭支援センターで相談体制の整備やヘルパー派遣などのサービス提供、関係機関との調整を行い、関係機関と連携するため要保護児童対策地域協議会を設置し、児童虐待防止のネットワーク作りをしています。個別のケースでは、個別事例検討会で援助方針等の決定・確認を行っています。
外郭団体訴訟の敗訴、公益法人との関係を整理せよ。質問者は堀部康氏、無。外郭団体、杉並区出資の公益法人との関係を整理することが必要です。天下りや 区職員に人材を依存すべきではありません。区職員の派遣が多すぎます。
お答えします。外郭団体公益法人は杉並区と共同または委託を受けて行う業務や区の事務事業を補完し実施する必要性があって設置されています。民間団体としての特色を生かしながら事業活動を行っており、団体の自立性を損なわない範囲で区職員を派遣してきました。
神戸市が外郭団体に派遣した職員人件費相当額の補助金について最高裁は支出を違法と判断。平成21年12月10日決定。返還命令が確定しました。杉並区でも同じ形で補助金が支出されており、違法であります。
お答えします。最高裁の判断を重く受け止めています。早急な問題解決に向けて取り組んでいく段階にあります。法人ごとに精査し、対応等の検討を進めています。
外郭団体に派遣した職員に対する過去5年間の人件費相当補助金の支払い総額は、
お答えします。過去5年間の支払い総額は11億5600万円であります。
支出した補助金に対する損害賠償請求などが提起された場合、勝訴の見込みはありませんが、
お答えします。これまでの経緯や事実を述べていきたいと思います。
公文書管理法が制定され、自治体の文書管理も適正化が求められています。公文書管理条例の検討に着手すべきです。
お答えします。文書管理の実態について検証し、改善すべき点は見直すことを基本に検討していきます。
民営化・非常勤化を推進する減税自治体構想は白紙撤回を。質問者は北島邦彦、革新。スマート杉並計画による1000人削減後の新たな行財政計画ということが言われています。間違えた労働者間に基づいた行財政改革、首切り、民営化、非正規化は直ちに全面的に撤回されるべきです。
お答えします。行革の成果は極めて大きいものです。今後も計画に基づき行財政改革の推進に努めます。
一つながりの歴史動向を日米戦争のみを切り離して自存自衛の戦争と規定することは、日米帝国主義国家の侵略の歴史的事実を抹殺し合理化しようとするものです。歴史観の誤りを認めて正すべきです。
お答えします。歴史というのは政治家が判断すべきものではなく、歴史家が将来判断するべきものです。戦争は一つ一つについて検証するべきものと考えます。
減税自治体構想は民営化・非正規化の推進のための口実にされるシステムで、これこそが構想の真の目的。減税を謳いながら、最近の説明では災害への備えという側面が強く打ち出されています。これは恒久減税が実現不可能でありながら、なおかつ構想を条例化せんがためのレトリックではありませんか。
お答えします。区長のマニフェストでは、景気に左右されない財政のダムを築き、その果実を生かすことが謳われていました。その後の研究会報告で、災害等のリスクにも備えることができるとの意義が示され、恒久的減税の財源確保とともに大規模災害等による経費の財源を確保することを明記しました。
質の低下につながる認可保育園の基準緩和は許されない。質問者は楠山美樹、共産。保育の最低基準の緩和は詰め込み保育となり、安全面、発達面からも問題であり、保育の質の低下につながると思いますが、区の見解を伺います。また仮に最低基準の緩和が自治体の裁量で可能となった場合でも、区は現行の基準を維持すべきですが、いかがですか。
お答えします。 地域の実情に合致した保育施設を設置することは基礎的自治体の責務です。区自らが責任を持って基準を作れるようにする必要があります。制度改正後の対応については、杉並の子どもたちの育成という視点を十分に踏まえ検討していきます。
国民健康保険料の大幅引き上げが提案されましたが、国保加入世帯の平均所得は激減しており、滞納世帯を生み出すことにつながる懸念もあります。引き上げはすべきではありませんが、見解を求めます。
お答えします。診療報酬の増額改定を含む医療費の増額や住民税の減少などが見込まれることから引き上げざるを得ません。引き上げ率は最小限に抑えています。
後期高齢者保険料の引き上げの内容と影響を受ける杉並区民の人数を伺います。また引き上げとなる区民に対し、区独自に軽減制度を作るよう求めますが、いかがですか。
お答えします。広域連合議会では保険料率は現行より 0.62 ポイント高い 7.18%、 均等割額は据え置きとなりました。引き上げとなる被保険者は全体の 39% であり、杉並区でも同様と想定しています。区独自の軽減制度については考えていません。
阿佐ヶ谷住宅について、質問者は井口和子、杉路。阿佐ヶ谷住宅の建て替えにかかる地区計画の決定から8ヶ月が経過しましたが、なぜ解体等の事業に着手しないのですか。
お答えします。阿佐ヶ谷住宅建て替え組合は、権利者全員が合意した建て替え決議により建て替え事業を進めてきましたが、その後一部所有権の移転があり、新たな地権者も含めた全員合意の確認に向け現在調整を行っていると聞いています。
阿佐ヶ谷住宅の地権者の大半が杉並区と3名の地権者を訴えている内容は、判決までの期間は、区はなぜ被告として訴えられるのですか。
お答えします。訴訟の趣旨は、阿佐ヶ谷住宅が区道との土地境界の確定を求めているものです。形式的に区が被告となっていますが、土地境界に関して原告との実質的な争いはありません。判決までの期間は現時点では予想できません。
現存する樹木のうち残されるものは何本ですか。また杉並区緑の条例第9条の樹木の保全との整合性は。
お答えします。阿佐ヶ谷住宅の緑を極力生かした緑化計画を立てるように要請してきました。現段階では移植樹木と残地樹木の合計およそ180本以上を残す計画となっています。
建て替え事業に様々な課題がありますが、区としてどのように対応していくのですか。
お答えします。まちづくり基本方針における道路や公園の基盤整備、緑のオープンスペースの確保などに配慮した適切なものと判断しています。引き続き助言指導をしていきます。
特養ホーム阿佐ヶ谷住宅予算編成過程の情報公開。質問者は奥山妙子、社民。特養ホームの施設用地確保のためにどのような努力をしているのですか。提案等があれば計画を前倒ししても整備したいと考えているのですか。その際、補正予算などで資金手当は確保できる状況ですか。
お答えします。5000平方メートル以上の土地が必要です。区有地については全用地を点検し、建設可能性を探るとともに、都有地についても活用を申し入れています。基本的には施設整備計画通りに整備していきたいと思いますが、特養については個別に勘案し検討したいと思います。
阿佐ヶ谷住宅にある区道との境には土地の境を示す明確な指標がありますか。
お答えします。道路は L 字型側溝及び舗装により明確に区別できる状態にあります。
都市計画法第13条の第1項14号の路から都の運用基準が定められたと考えてよいですか。周辺住民のおおむねの合意についての見解は。
お答えします。その望ましい運用について原則的な考えを示したものです。周辺住民のおおむねの合意があることは望ましいですが、都市計画の決定にあたっては総合的に判断しました。
予算編成過程を予算議会の前に公表するだけでなく、市民にパブコメを取っている自治体もあります。当区においても我孫子市や堺市のように予算要求、見積額や査定額の公開に踏み切る考えはありませんか。
お答えします。個別の事業について予算案の決定の前に査定の状況などを公表することは課題が大きいと考えています。